オフオフガスガスの後半ですというわけで、破壊の神ゴーザが復活しますよ。復活しましてですね、破壊の方法を選べみたいなことを言うんですよ。
あれ、全然気がつかなかった。
メンバーに、ゴーストバスターズメンバーに。
うん、
誰がお前の、そんな誘いになんか乗るもんかみたいな感じで。心を無にすんだみたいな感じで。しかとしていたらですね、リーモンド・スタンツ博士、ダン・エイクロードがですね、ごめんっつって、余計なこと考えちゃったっつって、出てくるのが、ズーンズーンつって、マシュマロマンです。マシュマロマン、出てきてニューヨークの街破壊してますけど、あれ、意外とちっちゃくないですか？
うん、ちっちゃいし、
うん、
車とか避けてたよ。
踏まないように、
うん、車がじゃなくて車を避けてた。
壊さないように、
うん、
まあ、低予算だからしょうがないですね。
登ってるよりちっちゃいし、
はい、
全然道歩いてるだけだ
った。破壊そんなに破壊し尽くしてないですもんね、
うん、全然してない。
だって周りのビルとかの方が全然でかいですもんね、うん、
100m ぐらい歩いたぐらいじゃない。
ゴジラとかもあれ年々でかくなっていったのは、日本の高層ビル群がどんどんでかくなっていって、そのビルの大きさに負けないように一応なんかね、放射能とかの理由をつけて100メートル級になってたわけですけど、昔は50メートルで、そんだけあれば全然松屋銀座よりもでかければいいやみたいな感じだったんで、なんですけど、これ、30メートルだっけ、マシュマロマン、
うん、
112.5フィート、34メートル、
うん、
だと全然周りのビルの方がでかいんですよね。
うん、
うんなんで、ちょっとなんか、で、出てきて割とすぐに。
やられて終わり
だ。やられちゃって終わりだし。なんかもうちょっと活躍する。いや、なんかこんなもんだっけと思って、もっとマシュマロマンが、なんかドカンドカンやってたような印象だったんですけど、昔見た時は。
だから後半覚えてないんだよ。
ああ、そう
なんだ。子供の頃。
マシュマロマンが出てきたっていうこと自体はすごい覚えてたんですけど。
うん。
うん。
な気がしました。
結局なんかね、その、捕まえるやつ、
うん、
ビーム出るやつの、
うん、
あれを交差させると、う
ん、いい感じになる、
爆発するぞっつって、それをうまく使って倒すみたいな、
うん、最初のほうはテンション高かったんだけど、俺も見てて、面白かったんだけどな、いまいちというか、なんだろう、こう、CG とかがしゃっちいのは別にいいんだ、なんか想像力でなんとかするってことをバーフバリに教えてもらったから、
バーフバリにね、
うん、はい、なんだろうねっていう感じですかね。
はあ、でも最初やっぱりお化けとかを退治してるだけなのに、途中からやっぱね、神とか出てくるっていうところが、そうそうそう、あ、なんかすげえ敵でかいなっていうところでちょっとワクワクするんだけど、結局なんかね、あんまりそんなに大したこと
じゃなかった
コメディー落ちで終わっちゃうっていうところがちょっと肩透かしなのかなと思ったんですけど、
はい、
でもなんだっけ、門の神みたいのにダン・エイクロイドが質問なんか問いかけられてるときに、いや、お前は神かみたいなこと言われて、いや、僕そんなんじゃないよって、その後ビル・マレーに次からちゃんとお前が神かって聞かれたら神だって答えるんだよって言われてたのが、すごいドリフっぽいなと思いました。ドリフのバカ兄弟みたいな面白いなって、そういう会話のなんかね、うん、ユーモアはすごい光ってるなって思ったんで、そういうところはやっぱね、楽しいですけど。
そうね、まあ、銀魂よりは面白かったかな。
銀魂より面白かった。
銀魂この前ちょっと見たんだけどさ、
はいはいはい、
なんだろう、1秒も面白くないし、うん、1フレも笑えなかったね。
ああ、そうですか。
何なんだろう。
じゃあしょうがないですね。
見た、新庄
僕見ましたよ。
面白かった。
まあ面白かった。前半面白かった。前半のなんかすごいコント集は面白かったですよ。
ああ、本当にもうあそこでダメだったんだよな、うん、
後半のストーリーのところは、あ、これ一回アニメで見たなと思った劇場版のアニメをそのままやろうとしたんで、いや、これはやっても意味ないんだけどなと思って見ちゃった冷めて見ちゃったんであれでしたけど、
なんだろうな、いや、すごいなと思って、こんだけつまんないものを平然とやって、これが当たってるんでしょ、うん、っていうのをなんかもうわけわかんなくなっちゃった
面白いとは何かっていう、
だからこう、ね、そう、細かく、
うん、
適当に真面目にやっちゃってんだよね。
あ、一方のバーフバリは
細かく大げさに真面目にやってる。
大げさにと適当にの違いってことですか。
でも全然だって振り切れたはずじゃん、
うん、
でも分かんない、本人たちは振り切ってるつもりなんだろうけど、うん、全然もっと振り切れたと思うんだろうな、
切ったまが、
うん、
あ、
いや、なんか金色の人が走ってたじゃん最初の方。いやいやいや、はい、
カンクローがね、
はい、何それイデラッキョと思ったけど。いや、なんか知らない人がいきなり金色塗って走っても、はい、他人は笑わないよっていう。
いや、あれは中村勘九郎っていう歌舞伎の名家の、若き当主があんなことをさせられてるっていうことが面白いっていうことですもんね。
分かんなかった、知らない、知らない人が金色塗って走ってても面白くないんだな、
そんなもんですよね
っていうのは分かった、
うん、
イデラッキョが金色塗って走ると面白いけど、なんでこうタコ八郎とかが金色塗って走ると面白いけど、なんで知らない人が金色塗って走ると面白くないんだろうと、あ、知らない人だからだと思った。
なるほどね、知らないっていうだけでもうそこは負けですよね、
うん、
うん、作り手側の負けですよね。
松本幸四郎とかだったら笑える。
飛呼吸できなくなってる松本幸四郎。
ちょっと残念でした。
銀玉が残念だったんですね、
うん、
はい、はい、じゃあ僕も帰ったらゴーストバスター2見たいと思います。
はい、
はい、
やりも見ます。
2はあれですもんね、あの自由の女神とか、自由の女神を動く、あの操縦して、
いや全然覚えてない、
悪いやつぶっ倒すみたいな、そういう
全然覚えてない。2はさらに覚えてないってことはね、嫌な予感がするんだよね。
あのね、スライムぶっかけてね、あの音楽聴かせるとね、あの陽気なスライムがちょっとあの自由の女神を動かしちゃうんですよ。それでなんか敵の魔王みたいなやつ多分ぶっ倒すっていう、そういうやつです。
嫌な予感がする
。なんかそっちの方が印象強くて、
なんか聞いて思い出した。
それなんか、あ、マシュマロマンの時よりやりきったなっていう気はしたんでね。なんか僕も勝手なあの昔の記憶なんでちょっと見返しますけどね、うん、借りてきたんで、また、はい、ゴーストバスターズ2とダイハード2借りたんで、ね、どっちも2作目でよろしいですかって言って言われたんで大丈夫ですって力強くうなずきました。
間違えるかお前。
先週ゴーストバスターズ1とダイハード1借りてるんで、どっちも2を今週借りるっていう。
履歴見ろやって感じ。
大丈夫です、はい、楽しみです、
はい、
はい、ってな感じでありがとうございました、
はい、
リクエストありがとう
ございました、
またよろしくお願いします、
はい、
というわけで告知、
あ、告知、
告知、はい、告知、あ、告知することがないかもしれない。
あ、ないの。
ですね、一応4月17日の、ミルクブレイクが終わりまして、5月のですね、予定がまだちょっとこの収録時点経っておりませんので、はいはい、この4月17日終わった時点で多分見出てくると思いますので、はい、またあのね、東京ミルクホールの、ツイッターですとかそういった何かね情報機関で発表になると思いますので、
はい、
まずそちらも見てみてください、はいはい、そして、日暮里斎藤院も前の日に終わってるかな。
ゼロ、告知ゼロというところで。
ね、あ、一応ね、あのあれです、新庄の6月に出るお芝居が決まりましたんで、
はいはい、
前もちょろっと言いましたけど、カカフカカ企画さんのですね、はい、大脱獄2018という、はい
はい、
こちらね、再演というかリメイク
ははは
リメイク作品になります。
はい、
はい、ちょっとね、で私がまだちょっとね、あのどういう役で出演するかっていうのはまだちょっとあれなんですけれども、はい、まアルカトラズ島からの脱出みたいな感じだと思っていただければいいんじゃないですか。
はい、
でまたあの、ね、漫画ネタとかもあのふんだんに盛り込まれてますんでね、はい、あのミルク放送局リスナーの方でしたら、ね、あの必ずやお楽しみいただけるものになると思いますね、はい、6月の27日水曜日からですね、7月の、2日かな、はい、ぐらいまでやってますんで、
はい
はい、場所はですね、池袋のシアター喝采とかで、シアター喝采というところでやりますので、ぜひ、あ、7月の1日日曜日までですね、はい、予定を空けておいていただければ幸いでございます。はい、私にご連絡いただければ、あのチケットをお取りしますんでね、はい、よろしくお願いいたします。また詳細出ましたら、追加でご連絡いたしますので、よろしくお願いします。
はい、
茶碗さんの方からは、
私が勤めております、はい、TMS 東京映画映像学校では、はい、新入生募集しておりますので、はい、映画のことを勉強したいなとか、映画の、業界で働きたいなという人はぜひ、一度ご来校してもらえればなと思います。はい、
はい、よろしいですか。
はい、
そうしましたら、じゃあちょっとね、 またお便りの方をお読みさせていただこうかなと思っております。はい、大丈夫ですかね。はい、ではまたこの方からお読みしたいと思います。ちょっと待って、出てこない。
ん、
はい、
ん、あ、ない、
あ、いや、あるんですよ。あ、ありました。はい、はい、茶政信さん、こんにちは。
はい、
埼玉の大沢です。
あ、出た。
毎度ありがとうございます。はい、第167回俺たちの血早振る娘拝聴しました。
はい、
先週の回は携帯の不具合で感想を送れませんでした。坂東英二のはゆで卵好きの親父かと思っていましたが、実はすごい人だということがよく分かりました。今回は冒頭のポプティピピックの話でのプッチチンプネタ説とても驚きました。再放送は実は一周したパラレルワールドだったという解釈、とても良かったです。話は変わりまして、小学生の息子と映画ジュマンジを見てきました。
はいはいはい、
ゲームの世界でオタク少年が変身した弱気なロック様は見物でした。普通に子供が見て楽しめるエンタメ映画ですが、お二人が見たら別のいいところを見つけていただけると思います。ぜひご感想を聞いてみたいです。それではこれからも配信頑張ってください、ということで。
まず、
はい、
先週のやつに対してお便りがなかったことに対して、はい、僕と新庄君はものすごく心を痛めてた。はいはい、
そうですよ、バンドエイジやったけど、これ大沢さんから感想メール来なかったから、
どうしたんだ、
これはダサくだったんだな。
もしかしたらバンドエイジが親族とかそういうことだったんじゃないかなとか、
ちょっとおかむりなのかなっていう、
そんなわけないや。
ただの
寂しかった。
寂しかったよ
っていうところが一つと、
はい、
ちはやふる会なのに、はい、ちはやふるに関して一つも触れてないということに対しての評価高いです。
はい、ですね。
あれの話しかしないっていうのは素晴らしい。
素晴らしい。
素晴らしいですね。で話は変わって、ジュマンジの話につなげるあたりの、完全にこう舐めてる、
はい、
この
すごいですね。本題回避スキル。本題回避スキル、
素晴らしい。素晴らしい。ジュマンジに関してはね、ちょっと今度、はい、またね、見に行こうと思ってます。
そうなんですよ、
ね。どっかでちょっとやろうと思ってますんで。
実はね、まだちょっとあんまり言えないですけど、
皆さん見といてくれると
特別な形でジュマンジの感想もお話しできればなと思いますね。
はい、
楽しみにしていただければと思います。はい。はい、今回お便りこんなもんです。
あ、そうですか。あのね、ちょっと、はい、真面目な話をさ、ちょっと一つしたくてさ、
はいはいはい、
ずーっと、
はい、
なんだ、引っかかってることがあって、やっとね、
何でしょう、
ちょっと今週整理したんですよ。
はい、
あの演技って何が上手くて何が上手くないのかっていう。
あ、結構ずっと前からちゃんまさんが言ってたやつですね。はい、
演技が上手いって何かっていうのが分かんなくて、
はい、
でなんかよく一般論ですよ、一般論でなんか嫌われマツコの一生とかさ、
はいはいはい、
あれに出てるなんか中谷美紀の演技がすごいとか言われてるんだよ。
はいはいはい、うん、
わかんない。
ほう、
すごいと思うよ新庄。
いや、僕はあの映画だって好きですよ、2番目ぐらいに。
映画が面白いか面白くないかじゃなくて、中谷美紀の演技がすごいか。
いや、よかったですよ、あれは。
あれさ、中谷美紀がすごいんじゃなくて、中谷美紀からすると美味しいじゃないの。あれ
どういうことですか。
こんな出番いっぱいあるわみたいな。
いや、出番いっぱいあるし、それこそもう10代の頃からもう死ぬ直前の中年女性の老婆寸前みたいなところまでを一人で演じきるっていうことですよね。
美味しいじゃん、役者からしてみれば。
美味しいですけど大変ですよ、それをやるのは。
それと、
はい、
うまいとリンクしてなくね。
うまいっていうか、だって僕は映画っていうものはその登場人物に共感できるか否かみたいなところが価値判断基準だったりするわけなんですけど、
わかるわかるわかる。
僕そこの、主人公のマツコのその時々の心情にビシバシ共感したんで、ビヤンビヤン泣きましたよ。
あ、じゃあうまいでいいのか。
うん、だから僕の判断としてはうまい理由。
ああ、なるほど。
はい、
だから勝手に震えてるの松岡真由ちゃん、
はい、はいはい、
僕の中では別に、ま、うまいかどうかってのはよく分かんないけど、おいしいとは思ったんだ
おいしい、
この女ほぼ全身全カットに出てやがる、おいしいと、
おいしい、はい、
で、いや、なんか一般論ではさ、はい、本当台本に書いてあることを感情を込めて話すとうまいみたいな感じじゃないの、平たく考えると。
おお、いや、それはでも読むだけだったら誰でもできるっていう話ですよね。
でもさ、断密はできないじゃん。
断密はもうあの人が持ってるもの
皆さん断蜜舐めてますからね。あの、はい、なんですか、あの銀行のやつ。
銀行のやつ、
あの坂井雅人が出てる銀行のやつ。
あー、半沢直樹。
半沢直樹の断蜜が出てくるところ、皆さん見直してください。
はい、
皆さんのが、リスナーの方がうまいからね、多分。断蜜より。すごいよね、断蜜とか。あれは俺、下手って言っていいと思う。
うん。まあ、いいんじゃないですか。
うん。
それは。それはそれで。
それはそれなの。でも、断蜜に全く感情移入はできないよ、うん。だから下手ってことでいい
ん
でしょ。
うん、まあ僕の価値基準、判断基準から言うとそうですね。はい。
いや、すごいさ、抵抗があるのが、
うん、はい、
抵抗というわけじゃないんだけど、お芝居とかをさ見に行った後、
はい、
ロビーでなんか役者の人が出てくるじゃん。
ああ、はいはい、
呼んでないのに。
呼んでないのにできますよ、うん、
で
呼んでないのにって、はい、
で一番困るのは、
はい、
どうだったって聞かれること。
ああ、そうっすね、ありますね。
いや、一番辛いですよ。
うん、
だって別にあなたは噛んでないし、何言ってるかも分かったから、
うん、
うん、っていう感じで、それ以上のことはない。その話が面白かったか面白くなかったかは演出家の仕事じゃ。
まあね、はい、
どうだったって聞かれるのが一番困るのよ。
はい、困りますよ、確かに、うん、しかもそれがすごい面白かったら、いやーすげえ面白かったよって言えますけど。
あ、でも役者の人に対して作品が面白かったってことは絶対にその前には言わない。
ああ、そうですか。
うん、終わった後だったら言うけど、
うん、
だってそれは演出家の仕事だもんと思ってたから。
うん、まあ役者の人に面白かったよって言って嫌な顔する人はいないんじゃない
ですか、ね、いないけど、なんか本番中にそれを言うのはちょっと違うなと思って。
あ、そうですか。
うん、
うん、どうぞ。
やべ、続けてください。やべ、新庄さん激切れしてる。
いや、続けてください。いやいや、別にそれは 人それぞれのあれだ。いや、でも役者の心情から言うと、心情じゃないですよ、うん、役者の思いからすると、その作品、出てる作品が面白いって言われて、別にあの嫌な思いをすることは多分一つもないですね。
だから
褒められるかどうか、
それは終わった後に言う。
うん、あの多分やっぱりチームプレーだと思ってるんで、
うん、
チームプレーって言うか、まあ一応そう、作り物としての、
そうそう、それは分かるよ、
あれっていうのを聞いてるんで、まあ、面白かったっていう一言が聞ければまあいいかなっていう、うん、じゃないですかね。うん、本当に面白くなかったとしても
面白くなかったとしても面白かったよと。
でも面白かったよ、面白くはなかったなって思っても、おーでもよかったよみたいな感じだったら、まあ同じかなって思うんで、うん、じゃないですかね。あとは本当にもうその作品面白かったって言いたくないんであれば、その人個人の話をするっていう。
なんでそんな政治的外交をさ、そのロビーで発揮しなきゃいけないの、お互いが。
だ、それをどのカードを切るんだっていうのがめんどくさいっていう話です。
だからそれは俺
や、そのやり取りが、
もうそのやり取りが確かに嫌だ。
うん、嫌でしょ。その勝負を、あの男気じゃんけんを最後に、
う
ん、
それをやるのが嫌だから、できる限り終わった後すぐ帰るようにする。
はいはい、後で LINE とかね、うん、でもいいですし、
うん、
はいはい。
で、いや、
どうなんですか。
で、いや、そ、え、何が、
で、そのちゃんまさんの、
それでね、
考え、
いや、はい、実際芝居って何からどこまでどうやってんのかっていうのはさ、うんうん、すごい難しいなと思ってて、
はいはい、
じゃあこのミルクホールという、
はい、
このところでちょっとやってみて分かったことが一個だけあるんですよ、
集団の中で、はい
はい、で基本的には監督の、
はい、
演出家の中での何かプレイだと思ってたから、
はい
はい、でやってみて分かったのは、
はい、
セリフもそうだけど、
うん、
特に動きに関しては、
はい、
結局その人のもうやりたい放題じゃん。
まあ好きなようにってことですよね。特に明確な演出がなければ、
うん、でセリフの言い回しに関しても基本的に演者のさ裁量じゃん。
ああ、はい、ある程度はね、
うん、
はい、
でじゃあ例えばね、
はい、
会議室に入ってくる新庄君、
はいはい、
これの動き方は前後のストーリーの台本を読み込んでどうやって入ってくるのかは、
うん、
新庄君が決めるじゃん。
まあまあ、それは役者でやれって話ですね、
うん、はい、でもそれは別に監督が言うことじゃないじゃないですか、
はい、
台本読んでくれれば分かりますよと。
あまりに逸脱してると言われるかもしれない
、まあ、じゃあもう多分ここだけだと分かんないと思うから、
はいはい、
会議室でプレゼンの結果を待っているみんな、
はいはい、
でとがきで新庄フルテンションで会議室に入ってくる、
うん、
やったプロジェクトの申請がおりました、これで研究を続けられますというセリフ、
はいはい、
その時新庄がどうやって入ってくるかって言ったら、はい、フルテンションで影室に入ってくるから、
はい、
バーッて入ってくるよね、
扉蹴破って
入って
パーンっつって、はい
いや、いいじゃん、いいですよそれで、
は
い、でもうワンパターン、
はい、
誰もいない会議室に、
はい、
そこで、
はい、
やばいやばいやばいと、
はいはい、
やばいよやばいやばいよと、利子だけで一月20万超えちゃったよ、どうすればいい、どうすればいいんだ、どうすればいいんだってブツブツ言いながら新庄君が会議室に入ってくる、
はいはい、
でこの時新庄君がどうやって入ってくるかは、
はい、
新庄君任せじゃない、
はい、
でセリフの言い回しについては監督は何か言うことあるけど動きに関しては基本ないんで、
はいはい、
ここで新庄君は蹴破りながら入ってこないじゃない、
まあそうですね、
フルテンションで入ってこないじゃない、
フルテンションで入んないですね、
それって下手なの
あとはやり方っすね、やり方見せ方の問題ですね、多分僕のやつをやったらちゃんまつさんは違和感を覚えると思うんですよ何かしらの、あ、そうやるみたいな、わかんないです、僕もそれをやってないんで、多分何人かのやつを見て誰が一番下手だったっていう話をするとちょっとわかるんじゃないですか、
ああそういうことか、
うん、誰が一番自然だったかっていう、自然がうまいっていうのと完全なるイコールじゃないかもしれないですけど、
でも
そういうふうな判断基準だったら何か分かるんじゃないですかね、
さっきの今の2個のやつを合体してさ、
はい、
会議室でプレゼンの結果を待っているみんな、
はい、
新庄君はドンって入ってこないで、
はいはい、
スーって入ってきて溜めて溜めて溜めてプロジェクトの申請がおりましたっていうのも正解じゃん、
そう正解ですね、正解っていうか、まあやり方としてはありですね、
ありじゃん、
はい、
でも別にここは溜めてっていうふうにも、うん、とかきにも何も書いてないの、
はい、
でそれをじゃあアドリブでそれをやりました、
はい、
でそれうまいの
方法論であって、それが効果的だなと思われればうまいですし、
うん、
ああやろうとしていることは分かるけどここの空気とは合ってないなみたいな感じだと下手だなってなるんです、空気が読めるかどうかですね、空気が読めてその通りのものが違和感なく出せてるかどうかっていうことじゃないですか、多分、
うん、だから新庄が言うところ最初に言ってたその上手いか下手かっていうのは その役者がその話にでも違和感がないってことでしょ、
うん、違和感っていうかちゃんとそのついてこさせられるかなんじゃないですか、
はいはいはいはい、
あーこれ見てらんねえなってなるんだったら下手だし、でどうなんのみたいな感じでちょっと前のめりになっちゃう感じだったらうまいと言えるんじゃないですかね、
だからバーフバリーとかはさ、
はい、
最初なんでこのおっさん主人公なんよっていうの
は、はいはいはいはい、
最後の方には、
はい、
ぶっちゅかっこいいってなってるのはもう正解ってことでしょ、
もうガーって心わしづかみされてるわけですから、
ね、
うん、ですよね、
基本だから動きに関して指示はないし、
はいはい、
で
うん、
なんずっとその20代の頃とかさ、
はいはい、
先輩の監督とかで横について見てて、
はいはい、
用意スタートでカット、
はい、
でキープでもう一回行きましょうみたいなこと言うの、
ああはい、
えと思うの
なんで
隣にいて、
はい、
いや別にさっきも言ったように噛んでないし、
はい、
ちゃんと言ってることも分かったし、
あ、
何がダメなんだ
ろう、別のパターンでもう一回行ってみましょうかみたいなのもあるじゃないですか、うん、それはそれで1個ありなんですけど、ちょっと別のパターンでお願いできますかねみたいなのもあるじゃないですか、
それはまだわかるじゃん、
うん、
キープ
キープ、
何キープって、
今のは1個いただきましたってことじゃないですか、
でなんかカメラ側でちょっと動きが、カメラ側の動きがちょっといまいちだったからもう1回もらえますとかじゃなくて、
はい、
あ今のもらっといてもう1回行きましょうみたいなこと言う、
はいはいはい、
えってな
ん、もう一回チャレンジしてもらって別の角度でもっといいのが出てくるかもしれないけど出てこなかった場合はこれ使えますよ
って、そういうことそういうこと、
うん、分かりますよ、
いやでもって
だからやっぱ正解は一つじゃないんで、自分の想像を超えるものがもしこの役者さんの中から出てくるんだったら それもいただきたいなっていう
下心でしょ、うん、だからなんかよく分かんねえなと思ってて、でも結局や、うん、でじゃあそれでやってみて分かったのは、
はいはい、
キープっていう意味も分かったし、
はいはい、
で今までは現場に行くことに対して、
はい、
ずっと理論武装で固めてったのよ、
ほうほうほうほう、
なんでこのシーンでこう言うんですかっていうことに対して切り返せるように、
はいはい、
論理的に固めてったんだけど、
それは大事なことですね、はい、
でもこれ基本的に役者じゃねえかと思ったの、
うん
うん、役者がどれだけ前後考えてるかなっていうことだと思った
の。あ、まあね、
で学生とか相手してるけど、はい、学生の作品で面白い理由、面白く、うん、学生の作品が面白いやつはたまにあるわけですよ、
はいはいはい、
面白い理由のほぼ 99% が役者の人がちゃんと考えてきてくれやってくれたから。
なるほどね。
ってことはこれ役者の方が強いんじゃないかと思ったの。
立場的に、
うん、
立場的にっていうか
権限はあるよ、その OK か OK じゃないかっていう権限はあるけど、うん、
はい、
役者に委ねちゃった方が楽なんだよ。
結局プレゼンですもん、役者がやる仕事って。
そうそうそう、でも監督とか制作とか演出のも段取りことしか考えてないからね、
うん、
そう思うよ。だこういう話なんでよろしくっていう感じだよ、
うん、だから多分その場その場でこれは全体の流れの中で見た場合面白いのかなっていうことを考えてない人もいると思うんですよね。だからつまらない映画ってものができてしまうんじゃないかっていうのはちょっと一個思います、
ね、ああ、わかるわ。で、いやなんかね、うん、それで、
うん、
今まで理論武装でやってたのを役者に委ねるようになったの、
はい、
現場で、
はいはいはい、
すっごい楽。
ああ、そうですか。それはまずやり方として一個正解じゃないですか。
すっごい楽だし、もう最近なんか、はい、そのセリフの終わりで、
はい、
そのシーンが終わるんだったらそのまま適当に喋っててくれっていう、
はい、
アドリブで、
はいはいはいはい、
で面白かったら適当に切るんでって言うと、で5分あげますんでって言うと、はいはい、言うと楽しそうに考えてくる。
ああ、それもよくありますよ、う
ん、楽、
うん、
よかったと思って、うん、やってみてよかったと思ってすごい楽になった。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい、それ楽しんでやってくれる人だったらね、
みんなでも大体楽しんでやってくれる、
うん、じゃあいいんじゃないですかね。
そこでもだって多分そういうことあんま言わないじゃん、みんな。
ここわかんねえわーってなっちゃって行き詰まっちゃってる人とかだったらなんか一言言ってあげるとやりやすくなったりとかするかもしれないですけど、
だってそんな余裕ない、そんな、役者側にそんなことをやらせてくれる監督とかいないじゃん。
そうなんすか。
だって何も考えてないもん。
おお、そうですか、
うん、ここの扉がないからどうやって作ろうかしか考えてない
もん。はあ、なるほど。
小道具のパンがねえから パンをどうやって代用しようかと、パン釣っといたのによっていう、
ダンボールでどうやって作るかみたいな。どうやって作ったら
リアルに言えるの。ダンボールのことしか考えてないもん。
あ、
でだからさっき新庄君がさ最初に言ってたその、はいはい、いる感、
いる感、はい、
いる感ってさリアリティがあるかどうかだと思うのよ、
はいはい、
でそうなってくると、でも俺たちの国村純
は、
は
い、
時々いるじゃん。
時々いつもいるでしょ。
いやいやいやいや、でシンゴジラはいたじゃん。
ああ、気にしないでください、仕事ですから
やつ、はい、っていうああいう自衛隊員の人って多分いるじゃん、は
いはい、いますよ、いますいます、職人気質のやつい
るでしょ、うん、で国葬もいるんだよ、
はいはい、
あなたたちはいねえけどいるんだよ、
はい、はいはいはい、
リアリティがあるから、
はい、
あのね、あの、はい、四つん這いで這いつくばったりでイノシシ寄ったりとかはしないけどみんな。でも、はい、あの話の中の国村純はやりそうなの、
はいはいはいはい、
で千早フルもいたじゃん、
原田先生、
うん、いや、はい、あの確かに日本で一番強いかどうか置いておいたとしても
、はい、
神主でカルタを教えてる先生って考えるといるのよ、はい、あの人は、
はいはいはいはい、いや、いるでしょ、はい、
だからそれはうまいんでしょ、そういう時は。
いや、うまいって言えるんじゃないですかね。
進撃の巨人の時は俺いなかったと思う。クバル、クバル順将、原作にすらいない役だから
もうどこにもいないじゃない
ですか。いや、何をしていいか分かんないもん。だって軍隊の自衛隊の隊長みたいな感じで入っちゃったもん、あそこに。
ああ、
どうしていいか分かんないから
引き出しのね、
うん、でいなかったもんね。
ああ、なるほどね。
ジョジョもいなかったでしょ。
ジョジョはいないはずなのにいるってされちゃってる感じがすごいあった。なんでそんな、ジョウスケのおじいちゃんそんな持ち上げなくていいよみたいな、さらっと殺してくれよと思ったら、
逆だ。ジョジョは、ジョジョはいなくていいのに、
いさせられちゃってるやつ。居残り授業させられて
る。いや、居残り授業されてる、
ね。画面上で
割り食って
る。居残り授業させられてた挙句、なんかあの、留年しちゃったみたいな、うん。卒業試験落ちちゃったみたいな感じです。
ハガレもいなかったよね。
ハガレもやっぱいなかったですか。
いなかった。ドクターマルコーっていう役も。ドクターマルコーっていう役名っておかしいじゃん。国村純だもん出てくる。もうちょっと考えてくれよ、それぐらい。
はい。
小日向文世もやっぱあそこはすごかったよね。白露将軍っていう名前の小日向文世が出てくる、ね。でもそこは別にだから作品に によってやっぱうまい下手は出てくるんだよ、うん、それが安定して残せるもんなの、
だってそれ同じ役者でもアカデミー賞取ったり、うん、ラズベリー賞取ったりがあるわけじゃないですか、でそういうことでしょ、
そういうことでいいんだよね、だから栗村重
そういうことですね、
ただ打率的には当たってる時の打率はすごいいい、はい、いい球飛ばすよっていう、
ハマったらすごいその中に生きてる人っていう、うん、だから木村拓哉とかもロンバケとかの時はあれでよかったけど、他の何かであれやったら、ああ木村拓哉だねってなっちゃうっていうのがそういう差じゃないですか、
ああそう打率が高いのか栗村純の方が順応してる、うん、木村拓哉は常に木村拓哉、ね、
そう常に木村拓哉、
小栗旬も常に小栗旬、
そうそうそう、だから木村拓哉が欲しいっていう時は木村拓哉しかもうないんですよ、そこのキャスティングやっぱり
それはもう木村拓哉に木村拓哉役をやってもらうってことなんだ、
そうそうそうそう、だからスペースバトルシップヤマトを見たときはいやそこは木村拓哉じゃなくて古代進でいてほしいんだけどなって思ったけど、
木村拓哉だもんね、
もしも古代進が木村拓哉だったら
あ確かに
ことで言えば100点なんですよ、やっぱり
で古代進じゃないから下手なんでしょ、じゃあ
うん、木村拓哉だもん、うん、下手です、
ね、確かにそのうまい下手論だけで言うとね、
そういうことだと思います
よ、木村拓哉で言うとうまいんだよね、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそお前分かってんのかよと思う、うん、はいはい、
っていうとやっぱり一押しカメレオン俳優として千葉ちゃんの千葉真一の出てる作品群をもろもろ見るとその辺分かるんじゃないですかね、
あ分かる、
やっぱり戦国自衛隊見て、そして、
うん、
広島市東編見ると
同じ人って思うもんね、
同じ人なのかなって思うぐらい全然書いてるし、キーハンターももうちょっとこう、
ああ
爽やか路線で正義感みたいな、
やっぱサニーはすげえな、
サニーとかはサニー千葉さんとかはすごい役作りをちゃんとやるんだと思いますよ、うん、だ知らないですけど、
だからすごいなんかさ気軽に言ってるなんかテレビの CM とかあるのすごいムカつく、イラッとする
なんですか、なんで
誰の演技力とか何か
あ
はあと知らねえし見てねえから分かんねえもんと、いるじゃん小日向がとか、うん
だからやっぱ、うん、そこなんでしょ、
だから気軽に言わないでもらいたい、みんななんかその、うん、この人の芝居がうまいとか、
うん、だからデニーロの姿勢とあのスタローンの姿勢でやっぱ全然アプローチの仕方違うよね、うん、みたいな、うん、スタローンは何出てもシルベスタースタローンだねみたいなだったり、そういうことでしょ、うん、まあ外人の上手い人は分かんないですけど
演技の上手い下手が映画を見る見ないのあれのなってるなんか判断基準の一つになってるのがなんかちょっとイラッとするんだよね、
なるほどね、
うん
うん、まあ、だから今やれることとしては映画アウンを見て坂東英二のどの芝居でこれアカデミーだったのかなっていうことを考えることは一つ意味あるかもしれないですね、
日本アカデミーはインチキだからな全部
日本アカデミー会議派ですよね、
だってずっと日テレが金出すからもらえるんだよ、
あのモンドセレクションと一緒だ
って、ね、モンドセレクションと一緒だ、いや本当にそうだってまあまあ実際のアカデミーも似たようなもんだけど、うん、日本の方が露骨で、
あ、はい、ブルーリボンの方がやっぱりあれですか、いいですか、
ま、ブルーリボンと毎日スポーツ新聞大賞とかの方がまだリアリティがある、
あ、なるほど
っていう、ごめんなさい、なんかどうでもいいね、ちょっと演技論をちょっと新庄さんからいろいろ聞いてしまいまして、
ゴーストバスターズの話は12分ぐらいでもう最初10分ぐらいで終わったんですけどね、もう30分超えちゃったね、はい、と、はい、いうわけでね、一応あの演技とはっていう話をちょっ
ととは何か、
ね、
気軽にうまい下手とか言わないでもらえ
て思うところをちょっとね話してしまいましたね、はい、はい、な感じですんでね、はいはい、またあのねご意見ご感想等ありましたら、メールアドレスはこちらです。
はい。matsu@tf-tms.jp、mats@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
はい。そして、ツイッターの方でもですね、シャープミルク放送局で、タグをつけて、ハッシュタグつけていただいて、つぶやいていただきますと、はい。あの、またね、お便り会の方でお見させていただきたいと思いますので、ぜひお気軽につぶやいてみてください。はい。というわけで、次回は、 お便り、お便り会をね、
なんだろうね、
4月のお便り会を挟んでの、なんだろうね、はい、なんかね、また映画の話とかするんですかね、
はい、
はい、白塗りでしょとかね、
はい、
来てくれるかもしれませんので、ね、またぜひお楽しみに、
はい、
ということで今回も愛という許可のとちょっぴり熱意をお送りしました東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄由紀と
キャンマス2018でした。
それでは皆さん、また来週。